それからまた、イエスはティルスの地方を去り、シドンを経て、デカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。人々は耳が聞こえず、舌の回らない人を連れてきて、その上に手を置いてくださるようにと願った。そこで、イエスはこの人だけを群衆の中から連れ出し、指をその両耳に差し入れ、それから唾をつけて、その舌に触れられた。そして天を仰いで、深く息をつき、その人に向かって、エッファタと言われた。これは、開けという意味である。するとたちまち耳が開き、舌のもつれが解け、はっきりと話すことができるようになった。イエスは人々に、誰にもこのことを話してはいけないと口止めをされた。しかしイエスが口止めをされればされるほど、人々はかえってますます言い広めた。そしてすっかり驚いて言った。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。この箇所は、マルコによる福音書にしか現れない奇跡で、神の御子、救い主であられる主イエスが、言葉だけによってではなく、その人に触れられて癒されたお話です。ティルス、シドン、デカポリスからガリラヤへと、広い範囲で活動しておられた主イエスは、悪霊を追い出したり、病人を癒したりしながら、神の国について教え、旅をしておられました。ガリラヤ湖に来られた時、主イエスのところに人々が、耳が聞こえず、舌の回らない人を連れてきました。耳が聞こえないので、明確に話すことができなかったのです。いつからそのような状態だったのでしょう。おそらく長い間そうだったのではないかと思われます。周りの人々は、あまりにもその人が哀れだったので、わざわざ主イエスのもとに連れてきて、手を置いてくださるように願っています。この人は、おそらく人生を積極的に生きることはできなかったのではないでしょうか。話したいことがあっても、明確に言葉にできない。あるいは言葉が聞こえないので、言葉自体がその人の心の内に浮かまなかったかもしれません。おそらく、何とも言えない、この苦しい心の内を誰かに伝え、理解してもらいたいと思っていたことでしょう。しかし、話せないので、それも叶わず、悶々と日々を過ごしていたのではないでしょうか。周りの耳の聞こえる人たちとは、生きている世界が異なっていて、精神的にも霊的にも、心の扉が閉じていたかもしれません。主イエスは、生きるということが非常に困難であったこの人の感情に対して、とても優しく、思いやりを持って接せられます。主イエスはこの人と個人的に向き合われます。二人の間に他の人が割り込むことがないように、二人で時間を持つことができるように連れ出されます。多くの人の注目と興味本位な関心からも逃れることのできる場所に主イエスは連れて行ってくださいました。その間、会話はありませんでした。しかし主イエスは終始この人を愛し関わっておられます。愛の眼差しを持って無言のうちに主イエスはこの人と関わられます。心から愛している者が傷んでいるとき、言葉は出ないものなのかもしれません。魂のうちでその痛みを感じ、自らの心も深く傷を受けながらうめく、そして魂の底からの言葉にならないため息が出る。私たち人間は、愛する者が苦しむ時には、そのようになるのではないでしょうか。主イエスは、いたわりを持って、この男性に接せられます。優しく、その指を、この人の両耳に入れ、それから、唾をご自分の手につけ、その人の舌に触れられました。その当時人々は、椿に癒す力があると信じていました。それから、天を仰いで、深く息をつき、エッファタと言われました。開けという意味です。この深い息は、 神の御子、主イエスの天への祈りです。人となられた神の一人子が、父なる神を仰ぎ、この人の病を引き受け、天の父なる神に向かって祈り、取りなしておられるのです。罪人である人間のところにまでへり下って、深く同情し、その罪と病を引き受けられた神の御子の姿が見て取れます。そしてそこに、神の御子の癒そうというご意志が働いていることがわかります。主イエスは命令されます。エッファタ、開けという命令です。世界を創造された時と同じ力によって、神の御子主イエスはこの命令をなさいました。すると、その人の耳は開き、舌のもつれは解けました。そしてはっきりと話せるようになったと記されています。人々はすっかり驚きました。誰にも話してはいけないと、口止めをされればされるほど、人々はこの奇跡を言い広めたと記されています。この方のなさったことはすべて素晴らしい。耳の聞こえない人を聞こえるようにし、口の聞けない人を話せるようにしてくださる。人々は、創造主にしかできないこの奇跡を目の当たりにして、主イエスを賛美しています。旧約聖書イザヤ書35章5節に、誠の神が来られた時に、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くと予言されています。そしてまさしく、2000年前に、イエス・キリストが地上を歩まれた時、それは現実のこととなりました。神の御子であるイエス・キリストは、生涯の最後に十字架におかかりになられ、死なれました。しかし、その死こそ、私たちの罪と呪いを引き受けられ、神の御子が人間の最後の問題である死を克服されようとしておられた瞬間だったのです。主イエスはよみがえり、今も生きて天の父なる神の右の座に座しておられると聖書は教えています。人間は神の御子イエス・キリストの深いため息と権威ある御言葉によって新たに命を吹き込まれ、誠に生きるものとなる必要があります。聖書の創世記において、神が人の鼻に命の息を吹き入れられて、人が生きるものとなったように、今、救い主イエス・キリストを通して、神の命の息を吹き込んでいただくことができます。あなたも、このイエス・キリストに信頼し、命の息を吹き込んでいただきましょう。